第一ペテロの手紙4章10節から11節。お読みいたします。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。この箇所から神の恵みの管理者として広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。先週の日曜日は雪が舞い、大変寒い日となりました。皆さんは礼拝後ですね、雪が降り積もらないかということで、そうならないうちにですね、早々に家路に就かれたことと思います。先週は週の後半からですね、徐々に気温が上がりまして暖かくなってまいりました。まだこの後もですね、寒暖の差が激しい日が続くようですので、皆様の健康が守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの尊い皆を褒めたたえます。先週1週間主に守られて、それぞれの置かれたところで歩んでまいりました。今日また新しい週の初めの日に共に集い、あなたを礼拝を捧げています。どうぞこの礼拝を通して神様の栄光が表され、また座われている一人一人、さまざまな疲れやまた重荷、課題を抱えていらっしゃろうかと思います。どうぞ一人一人の心に触れてくださり、また体、心、霊において健やかにしていただいて、今日から新しい週が始まってまいります。置かれたところで主にあって励み、またキリストを証しすることができるように励まし助けてください。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、第一ペテロの手紙4章の10節11節です。この4章に入りましてですね、この今から2000年ほど前、この手紙を書いたペテロは万物の終わりが来るということを告げ、そして私たちは現実に終わりと呼ばれる時代に生きています。そしてその時代にですね、一体何をしなければいけないのか、そして先週はですね、何よりもまず、何を差し置いてもですね、お互いに愛し合うこと、そしてもてなし合うことによって日々の生活を送っていくようにと進めていました。さらにですね、今日の箇所この10節11節では、互いに使い合うことを進めております。10節を読みしますと、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい、そのように記しております。 さてここに登場しますとですね、賜物という言葉、この賜物とは一体何でしょうか。この箇所でですね言われている賜物というのは、神様が主にある兄弟姉妹が集っている教会の働きや奉仕のために神様が与えてくださる才能、能力、それを指します。そしてもちろんこれはあくまでも神様からの一方的な恵みであるということです。新約聖書を見ますとですね、いくつかの箇所に賜物の種類のことが記されています。ローマ書の12章とか第一コリント書の12章、エペソ人の手紙4章と、そしてこのペテロの手紙の4章の箇所もその一箇所になります。でそれぞれ見るとですね、すべて賜物っていうのは同じ、どこを見てもですね同じことが賜物としてリストアップされているかっていうと、そうとは限りません。非常に多様性があるということを意味しています。これが賜物決定版です。種類は何種類、これだけですというものではないということです。しかもですね、同じような賜物であっても実は賜物っていうのは千差万別です。例えばこういう御言葉を解き明かす語るという賜物もですよ、もですね、この聖書のですね言葉の意味を非常にこう豊かにですね解き明かすことのできる方もいらっしゃれば、どちらかというとですねそちらよりはこう日常的な私たちに対するですね適応に非常にこう秀でた、そういうお話をなさる方もあります。両方ともできる方っていうのは残念ながらなかなかいらっしゃらないようですね。それはなぜか、賜物には同じ賜物でもいろいろ人によってさまざまな種類があるからだということです。ですから賜物っていうのは10人いれば10人の賜物がある、千差万別であるということができます。そしてこれらのですねさまざまな賜物というのが互いに使い合う、そのような用いられ方をすることによって教会の主にある交わりが立て上げられていくようになるということです。この箇所ではですねクリスチャンというのは神のさまざまな良い恵みの管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさいと勧められています。賜物の与えられている才能とか能力ということですよ、これらは一体誰の所有かというと私のものではありません、あなたのものでもありません。それは神様のものなんです。神様が賜物の所有者なんです。じゃあ私たちは何ですか。私たちはその賜物をですね委託されているんです。一時的にあなたにこの賜物の管理と運営を任せますよと言って託されたものであり、私たちはそれをですねよりよく管理をしていく、そういうものなんだということです。良い管理者というのは 神様から与えられている賜物を自分自身のですね、感情の赴くまま、自分のやっぱやりたいことってありますでしょ、願望、それに従って用いていこうとするのではなく、何よりもですね、兄弟姉妹のために用いていく、この賜物を通して他の兄弟姉妹たちがですね、この徳が高められていく、そういうことのために用いていこうとする人です。11節にはですね、こうありますね、語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕をするのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメン。このようにあります。ペテロはですね、この手紙の中では賜物を大まかに二つだけに絞っております。神様の言葉である聖書から語るという賜物と、神様が備えてくださる力によって奉仕をする賜物、この2種類だけにこの、集約をしていると言っていいでしょうね。他の箇所ではもっとたくさん書かれているんですけども、ペテロはですね、もう2種類だけですというふうにまとめていますね。この御言葉を語る賜物というのはですね、聖書に記されている御言葉の教えから聖霊に導かれて、そして聞く人が神様の御前に出て行き、神の御心を知り、そしてその御心に従って歩んでいこうとするように語るということです。これが語る賜物ということです。現在ですね、この新下関教会では主に私がこの語るという賜物を用いて働きを担わせていただいています。そして望む兄弟に時々担っていただいております。語る賜物の管理を任されているわけです。任されているものとして主イエス様に導いていただいて、より良い働き手としてこの賜物を用いていけるように祈り、またさまざまな研鑽を積んでいるところです。またですね、語る賜物が与えられている方が他にいらっしゃるようならば、ぜひですね、その働きを担っていただきたいと願っています。次に、奉仕の賜物というのはどうでしょうか。奉仕の賜物というのは実にですね、多岐にわたります。私たちが毎週ですね、このように、日曜日の朝礼拝を捧げています。何でもないように過ごされる1時間かも分かりません。しかし礼拝は総額をする方、司会をしてくださる方、受付や献金をしてくださる方、お花を生ける方、修法を 作成すること、そして修法を閉じる、またはいろんな方にですね、その修法を発送する、またこの賛美をですね、捧げていく、このプロジェクターでのですね、映像を準備をしてくださる方、また教会のいろんな記録をですね、この作成して保存する方、あるいはまたですね、この看板を書く方、新しい方や一人になっている人に声をかけたり、気配りをする、もてなしをする、庭の手入れや掃除、台所トイレの備品や整理など、また教会の会計、ホームページの管理運営や、また建物や教会の敷地内に植わっている植樹、まあ、それらのですね、管理や修繕、もう数え上げればですね、もういろんなことが行われて、私たちの教会の歩みが支えられています。それはさまざまな奉仕の賜物を生かして動いてくださる方がいらっしゃっているからです。もちろん他にもいらっしゃるかも分かりません。それは具体的にですね、目に見える奉仕もありますけれども、あまり目立たない、あるいは人の目には隠れていて、裏方の奉仕というものもあります。人の評価とか判断というのは、目に見える目立つ奉仕へと行きがちですけれども、目立たない、目に見えない背後の奉仕があってこそ、教会の生活というのは、あるいは歩みというのは円滑に進んでいきます。目立たないけれども、とても大切な奉仕というのがあります。それは兄弟姉妹のために祈るという奉仕です。祈るためには、その人のために一体何を祈ればいいのか、その人のことをもっとよく知り、主にある兄弟姉妹として愛を持って祈り合っていく、そのことがとても大切なことではないでしょうか。私はですね、教会、この教会での御言葉を語る働きや教団での働きがあります。また、勤務しておりますオリオア新高等学校での働きがあります。その他のさまざまな働きを担っています。時々思うんです。どうして私はね、こういう働きを担うことができているんだろうか。それは皆さんの祈りに支えられているんだと心から思いますし、そしてそのことを本当に感謝をしています。皆さんの祈りなしに、私は今委ねられている働きをですね、していくことは できないと。いつも強く感じています。本当に皆さんお祈りを感謝しております。ありがとうございます。イエス・キリストを信じるクリスチャンというのはそれぞれ神様から恵みの賜物を与えられています。一人としてですね、いや私はね賜物は与えられてない、そんな人はいらっしゃらないんです。必ず神様は一人一人に恵みとして賜物を与えていらっしゃいます。いや私なんかはね大した賜物なんかないし、いやそもそも与えられていないと、そのように自分をですね低く見るということはしないようにいたしましょう。神様はキリストの体である教会になくてはならない、それぞれの方にふさわしい賜物を与えておられます。そして恵みの良い管理者として賜物を生かしていくということを期待されているんです。そのために賜物を必ず与えていらっしゃいます。神が備えてくださる力によって奉仕というのは進められていきます。決して自分の思うようにするためではありません。神様の力によって奉仕をしていきます。神様に祈りながら歩んでいくときに、その賜物を用いて聖霊がなすべき奉仕を示してくださいます。そして賜物を用いて互いに使い合っていくということの目的は一体何でしょうか。それは今日の箇所にあります、すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためなんです。この方に栄光と力がいよいよ限りなくありますように、アーメンというふうに記されています。恵みの賜物の管理者、良い管理者と普通の管理者がいると思います。良い管理者というのは自分の働きを人から褒められるということがあると思います。いや丸々さんよ本当によくやってくださっていいですね、ありがとうございますというふうに褒められることっていうのがあると思います。でもその時にですね、良い管理者は、私がこの働きができたのは私自身の力や知恵によってではありません、神様の力と知恵によるのです。素晴らしいのはただ神様お一人だけですと、すべてを神様に栄光を期していきます。私たちは自分自身に委ねられた賜物を用いて互いに使い合っていきましょう。そしてイエス様を信じることの喜びやまた感謝を周りの方々に証しをしてまいりましょう。お一人お一人が恵みの賜物の良い管理者として豊かに用いられますようにお祈りをいたします。今週の皆様の歩みが祝福されますようにお祈りいたします。 天の父なる神様、あなたはキリストの体なる教会に集う兄弟姉妹たちが立て上げられていくために、一人一人にふさわしい賜物を与えてくださっています。私たちはその委ねられている賜物をよりよく管理をして、そしてお互いに使い合って歩んでいくことができるように導いてください。そしてそのことを通して神様に栄光が表されていくように導いてください。この教会の兄弟姉妹たち一人一人の歩みを祝福し、また兄弟姉妹たちの賜物がさらに用いられ生かされていくように祝福してください。病を得ている方を顧みて癒し健やかにしてください。またさまざまな試練の中で戦い、また苦闘していらっしゃる方を顧みて慰め励まし力づけてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の置かれたところでの歩み、また証を祝福してください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。